火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
2020年中に火災で亡くなった方のおよそ7割が住宅火災によるものでした。大切な命は失ってからでは取り戻せません。もしもの時のために住宅用消火器を準備しましょう。住宅用に適した消火器として女性や高齢者でも操作しやすい消火器です。設置されている方は使用方法や使用期限が過ぎていないか表示をご確認ください。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団はお笑いタレントの山田邦子さんです。
はい、お笑いタレントなんですよ。ありがとうございます、はい、日本放送だけなのちゃんとこうやって言ってくれるの。
お笑いタレントさんです
もん、はい、山田邦子です。
よろしくお願いします。では早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう、はい、今日は平成29年7月の豪雨災害で懸命な活動にあたりました秋田県横手消防団の団長、68歳菅原一太郎さんです。菅原団長、今年秋田県消防協会の副会長にも就任されているんですよ。 お電話つながっています。
はい、菅原さん、おはようございます。
あ、おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まずは菅原さんが住んでいる横手市がどんなところなのか教えてください。
はい、石坂洋次郎の小説大和川のある町のモデルになったのどかなところでございます、
うん。
農業が基幹産業で、私も米やの大豆なんか農産物を作って出荷する農業を営んでいます。それで2月に行われます伝統行事の鎌倉、さらには BK グルメの横手焼きそばも有名ではないかと思いますけども。
お腹が空いてきました
美味しいですよね。
横手市消防団の特徴といいますとどんなことになりますか。
そうですね、平成17年の8市町村合併を受けまして、平成31年に消防団も統合されました。これは県内最大の団員数を誇る消防団となりました。
すごいですね。平成29年の豪雨災害では大きな被害があったそうですが。
はい、そうです。7月22日の夕方から観測史上、最大の雨が降りまして、市の北西部の浸水、冠水の被害があり、救助された方も21名おりました。人的被害は軽傷者が3名、避難所から救急搬送された方が2名おりました。住宅の方ですけれども、半壊が2棟、床上浸水が210棟、床下浸水が440棟の被害が出ています。ただ、一人の死者も出なかったことが一番幸いだったと思います。
そうですね。消防団ではどんな活動をされたんですか？
まずは避難の呼びかけ、あとは避難所への誘導、河川の決壊、土砂崩れ、の恐れがある場所を見てまいりました。冠水で通れなくなった道路では迂回の誘導ですね。堤防では土のう積み、あとは町を巡回し安否の確認も行いました。雨が収まってからは土砂の撤去、避難場所への食料の搬送に当たりました。
はい、今回の消防団の災害活動の中で大変だったこと、どんなことでしょうか。
通行できる道路、できない道路箇所がうまく伝わらなかったと、情報の伝達がスムーズにいかなかったことですね。本部が情報を集約するにはこれは消防団の一本化が必要ではないかというふうな機運が高まりまして、これが31年の消防団の統合にもつながっております。
横手市といえば先ほども出ました鎌倉でも知られる、ね、この豪雪地帯ですけれども、豪雪での出動というのもあるんですか？
はい、ありがとうございます。今年の2月5日ですか、
はい、
203センチという観測史上最大の積雪を記録しました。
203センチ。
はいはい。1469名の団員が消火栓、防火水槽など水利の除雪、排雪作業に当たりました。
ああ、消火栓も埋まっちゃいますもんね。
そうですね。
大変な作業ですよね。
そうですね。
はい。そのような大規模な災害を経験した横手市消防団の普段の活動も教えてください。
はい。まあ、新型コロナの影響で、ポンプ操法の検体会などが中止になり、まあ、団員の技術の低下、また士気の低下が懸念されているところで、まあ、そこで、双方の訓練を参加人数を増やしまして、その代わり回数を増やして実施しております。
工夫されてますね。団員確保にはどんな取り組みをされていますか？
そうですね、新入団員の勧誘はもちろんですけれども、平成31年から消防団の OB、 消防職員の OB を対象に機能別消防団員を募集しております。
はい。
現在153名が在籍しておりまして、自宅の近くで火災があった時や大規模災害の時に出動してもらうというふうなことになっております。まあ、技術や経験のある方たちですので、また地域も熟知しているということで大変頼もしい存在であります。
さあ、それでは最後に今後の目標を教えてください。
消防協会の副会長としては、消防団の待遇の改善ですね。まあ、報酬を目的にしている団員はおりません。その代わり待遇をより良くしてあげたいというふうな思いでおります。
うんうん。
また横手市消防団団長としては、大人数を要する消防団として、大災害時に人海戦術が機能するような組織を目指していきたいというふうに考えています。
はい、菅原さん、ありがとうございました。これからも頑張ってくださいね。
はい、頑張ります。
はい、
今日はありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。ありがとうございます。今日は秋田県横手市消防団の菅原一太郎さんにお話を伺いました。
お米とか大豆とかね、その畑のこともやって、うん、そして県でもう今副会長、
もう本当お忙しいですよね。
バリバリですね。
バリバリ本当に頑張っていただきたいですよね。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。今日のゲスト応援団は山田邦子さんでした。はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
西東京市にお住まいの早く来い来いラジオパークさんからのメールです。今朝は小生が最近ハマっているストレス発散法をお伝えいたします。それは銭湯巡りです。まず行きたい街まで数時間かけて歩いていきます。目的の街に着きましたら美味しいものをいただきます。そしてお腹が腹八分目になりましたら目的の銭湯に行って入浴します。そして納得のいくぐらい入浴しましたら銭湯を後にします。もしこれからも何件も銭湯を回ってみようと思うなら、各銭湯オリジナルのスタンプをもらうことをお勧めいたします。 帰路は電車やバスに乗って帰ります。ほんの隣町への小旅行ですが、いつもと違う行動を取ることによって気分転換できます。ぜひいろいろな町を巡ってみてくださいというお便りありがとうございました。こういう楽しみ方もあるんですね。